おはようございます。4月27日、SIT デイリー物流ニュースです。通勤中の皆さんへ、現場目線で要点をお店舗、よくお届けします。それでは今朝も、安全第一で一緒にスタートしましょう。まずは、運賃の話題です。日本貨物鉄道株式会社は、2026年4月1日から、基本運賃を 9% 引き上げます。車扱い貨物とコンテナ貨物が対象で、原料費や燃料費、人件費の高騰が背景です。運賃の動きは、荷動きや条件にも影響しますので、今後の発表に注目です。さて、次のニュースです。福山通運株式会社は、2025年2月から、新卒採用の一次面接に、AI 面接官を導入しました。映像を分析して客観的に評価する仕組みで、効率化と公平性の向上が期待されます。応募を考える方は、質問への答え方を整理して、望みたいところです。続いては、運行の効率化です。株式会社ナビタイムジャパンは、トラックカーナビで、物流システム連携機能の提供を開始しました。物流システムの運行計画をカーナビに反映でき、段取りの手間を減らす動きです。計画と現場のズレが減れば、安全運転にもつながりそうです。次は、車両手配の新しい流れです。倉庫マッチングの倉庫は、トランコム株式会社と連携し、輸送の取り次ぎを開始しました。倉庫利用企業が、より迅速に車両を手配できるようサポートします。新しい荷主との接点が増える可能性があり、動きに注目です。ここで取引環境のニュースです。公正取引委員会は、株式会社伊藤機に、物流特殊指定規定違反の恐れで警告しました。物流事業者へ、無償での業務提供を求めた疑いがあるとされています。現場の負担が、一方的に増えない取引か、改めて確認したいですね。続いては、拠点の多様化です。株式会社ライフルスペースは、倉庫業など物流企業との連携に意欲を示しています。ヤマト運輸株式会社の拠点の一角を収納スペースとして使う実証実験も行いました。拠点の形が変わると、周配や動線にも影響が出てきそうです。次は、新センターの話題です。トラスコ中山株式会社は、新潟県三条市に4.8万平方メートルの物流センターを竣工しました。輸入商品の集約保管も行い、物流効率の向上を目指すとしています。新しい納品先やルートが増える地域の方は、要チェックです。続いて、現場の省力化です。コープ自然派は、兵庫県加古川市に AGV を活用した物流センターを開設しました。6月に本格稼働を予定しており、効率化と労働環境の改善が期待されています。待機や積み込みの流れがどう変わるか注目したいところです。ここからは 3PL 関連の動きです。日本通運株式会社はモバイル PC やタブレット端末の大量輸送に対応する新サービスを開始しました。製品特性に応じた梱包や輸送方法で破損リスクの最小化を狙います。精密品は取り扱いが結果に直結するので手順確認が大切ですね。最後は引っ越し分野です。堺引っ越しセンターは転勤などの引っ越しで脱炭素経営支援の新サービスを開始しました。再生可能素材の梱包資材や電気自動車やハイブリッド車の導入などを挙げています。環境対応の指定が増える中、現場も情報共有が鍵になりそうです。4月27日の SIT デイリー物流ニュース、今日はここまでです。ハンドルを握る皆さんも、倉庫で動く皆さんも、まずは安全第一で行きましょう。それでは、行ってらっしゃい。明日も同じ時間にお会いしましょう。